こんにちは。それではこれから、聖書からまた福音を述べさせていただきます。聖書の御言葉には、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時から、この方、被造物によって知られはっきりと認められるのですと、このように聖書では、神様の永遠の力と神性はこの私たちの目を通して自然を通して、認められるものだというふうに聖書は語っています。目に入ってくる自然界の営みを通して、はっきりとこの創造主なる神様の、存在を覚えることができると聖書は語っています。この聖書は神様の言葉であり、福音良き知らせでもあります。聖書は皆さんご存知のように旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻で構成されており、約40人の記者によって BC1500 年頃から AD100 年頃までの、1500年以上の長い期間を費やして書かれたとあります。その記者は王様、政治家、預言者、学者、医者、羊飼い、漁師、酒税人など本当に身分はや職業も様々であります。それにもかかわらず、その内容は人間の堕落と、神様の救いのご計画というこのテーマで、統一されています。これは神様が聖書の記者を動かして書かせたからという以外に、説明のしようがありません。ペテロの手紙第2には次のように記されています。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのですと、このように、聖書はすべて神様の霊に導かれて書かれた神様の言葉であるというふうに言うことができると思います。神様ご自身が、この聖書の原作者でもあります。しかしそれは歴史的状況とか、聖書の記者たちの個性が全く無視されているということではありません。むしろ神様はご自身の目的を遂行するために、それぞれ歴史的状況と、筆者の人間的な特徴や境遇を生かして用いられました。聖書の中心テーマはイエス・キリストを知らせる書物ということができます。旧約聖書の39巻は、天地の創造からキリストが降誕するまでの、イエス・キリストを待ち望む書物であって、新約聖書はイエス・キリストが降誕されてから世の終わりまでのイエス・キリストを、証言する書物であります。この聖書全66巻を通して、イエス・キリストを知らせるための、書物だということができると思います。そして、聖書は私たちを罪の中から救いに導いてくださいます。この人間が罪を犯して、神様から離れた時以来、神様は人間を、救う道を備えてくださり、それを聖書によって示してくださいました。聖書を一箇所見たいと思います。エゼキエル書の34章の26節、私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。 それは祝福の雨となる、とこのようにありますけれども、この季節にかなって雨を降らせるっていうのは、別の箇所では神様は恵みを持って春の雨と秋の雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びであなた方のことを心を満たしてくださるとあります。この後の雨である春の雨は3月から4月に、先の雨である秋の雨は9月から10月に降る雨のことであります。この恵みの雨を天の父なる神様は、悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださると、このように聖書では語っています。今日は聖書からイエス・キリストの復活ということについて覚えたいと思います。旧約聖書には次のようなよみがえりを望んでいる御言葉があります。見たいと思いますけど、ヨブ記の19章の25節から27節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを、私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る、この方を私は自分自身で見る、私の目がこれを見る、他の者の目ではない、私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。またイザヤ書は次のように言っています。イザヤ書の26章の19節、あなたの死人は生き返り、私の亡骸はよみがえります。サメよ、喜び歌え、塵に住む者よ、あなたの露は光の露、地は死者の霊を生き返らせます、と、このようによみがえりを待ち望んでいることが、この2箇所には書かれています。この聖書の福音、良い知らせについて、この使徒パウロが最も大切なこととして伝えたいことを記した箇所を見てみたいと思います。コリント人の手紙第1の15章の3節から8節、コリント人への手紙第1、15章の3節から8節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたことです。また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。このイエス・キリストの十字架の死と墓に葬られたことと力のよみがえり、これは神様が備えてくださった救いの福音の最も大切な部分であります。パウロがまず第一番目に大切なことは、キリストは聖書の示す通りに私たち人間の罪のために死なれたことだと、このようにパウロは言っています。パウロが大切なこととしていた第2番目は、ここに墓に葬られたことですとあります。墓に葬られたというのは、イエス様が完全に死なれたことを表しています。そして3番目に大切なこと、それは聖書の示す通りに3日目によみがえられたということです。 このイエス・キリストのよみがえり復活について、聖書から見たいと思います。ローマ人への手紙の4章の25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。ここにはイエス様が私たちの罪のために十字架で死なれ、私たちが神様の前に罪のないもの義と認められるためによみがえられたと、このようにあります。それでは人はなぜ死ななければならないのでしょうか。そしてこの死から救われる道はないのでしょうか。人間には解決することのできない死の問題に答えを与えてくださるのがイエス・キリストの復活であります。これほど大胆に死からの救いを約束された方は、イエス・キリストの他にはいません。この世には多くの宗教家がいて、教祖と言われる人も大勢いますけども、そして優れた人生哲学もあります。しかしどこにこの死より復活して自ら救いにしてあることを主張された方がいるでしょうか。イエス様は私たちの罪を身代わりに負って十字架で命と血の代価を払ってくださり、墓に葬られて3日目に死の中から復活されました。そのことをまた聖書から見たいと思います。マタイの福音書の28章の1節から7節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女に言った。恐れてはいけません。あなた方は十字架に作られたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられるようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子さんたちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちの知らせに走っていった、イエス様は予言通りまずマグダラのマリアと他のマリアに、墓に葬られた次の朝にこの墓の前で復活を示されました。そしてクレオパともう一人の弟子に、シモンとペテロに、10人の弟子に、トマスと10人の弟子に、11人の弟子に、テベリア湖畔で使徒たちに、ガリレラで使徒たちに、500人以上の兄弟たちに現れて神のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを伝えて復活の事実を証明されて、それから天に昇って行かれました。これは紛れもない、歴史の事実であります。このイエス・キリストの十字架の死は敗北ではなく、私たちの罪の贖いのための御業であって、イエス様が罪のない神の御子であったことの印として死の中から3日目によみがえられたのであります。それではキリストの復活の目的はどこにあったのでしょうか。 それはイエス様が死を根底から滅ぼすことのできる全能の神であることを示して、また人類にとって唯一の救い主であることを証明するためでありました。コリント人の手紙の第一には次のような御言葉があります。もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、とこのようにあります。もしキリストの復活がなければ、人間は永久に虚無と罪の奴隷のままにあるということになります。このイエス様の復活は、イエス・キリストを信じる者には罪の許しと永遠の命が与えられるとの確証を与えるものでもありました。神様からの福音、良き知らせは私たちの救いについての神様のご計画に他なりません。ローマ人の手紙には、すべての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないとあります。神様は私たち人間を神様の形に似たしたものとして作られ、神様の栄光を表すものとして創造されたと、そして聖書にはあります。その人類の祖先であるアダムとエバは、この神様によって創造され、エデンの園に置かれて永遠に生きるものとされていました。その二人に神様は次のように命じて仰せられました。創世記2章の16節と17節であります。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ここには善悪の知識の木以外の木の実を取って食べてよいということでありましたので、そこには有り余る食べ物があって、神様が取って食べてはいけないと言われたこの木の実を取って食べる必要は全くありませんでした。その木の実を取って食べない限り、アダムとエバは神の前に正しい人であり、エデンの園で永遠に生きることができると約束されていました。しかし狡猾な蛇にそそのかされたエバが、その取って食べてはいけないという木の実を取って食べて、このエバの言葉によってアダムもその木の実を自らの意思によって取って食べてしまいました。これが初めての人間アダムの選択でした。アダムはこの時神様の意思に反して自ら生きる道を選び取ったのであります。アダムは最初の人間として全人類の代表者としてこの決断をしました。それゆえにその影響は全ての人に及ぶことになってしまいました。そして私たちのかつての歩みも、次のようなものでありました。エペソ人への手紙の2章の1節からお見せしたいと思います。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。このように私たちも皆かつてはこの不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生きて、肉と心の思うままを行い、他の人たちと同じように 生まれながら御怒りを受けるべき子でした。かつての私たちの歩みはこのように聖書に記されていました。まあ、最初の人間であるアダムが、まあ、神様の命令に背く選択をした後に、その罪の結果としてまた神様に作られた私たちも、その作り主である神様を忘れ、自分勝手にな歩みを通して、まあ、神様から罪が人間にもたらされました。それが死であり、苦しみであり、悲しみであり、永遠の滅びでもありました。まあ、私たちも当然アダムの罪を負って、まあ、生まれながらに罪人であって、私自身もこの世を自分の肉の思うままに、まあ、生きてきた罪人でありました。この神様への不信仰、これが罪であり、この罪が私たちすべての人間に死をもたらしたことを、この聖書ははっきりと告げています。しかし今やキリストが十字架の上でその罪の力を打ち破られ、罪に勝利されたのであります。ですからもはやキリストは死の中にとどまることができませんでした。作物の種が一旦地中にまかれ、まあ、しばらくするとその殻を破って芽が出てきます。それではそれはなぜでしょうか。まあ、それは種の中に命が宿っているからであります。その命が、まあ、活動を始めた時、もうその殻の中に留めておくことができずに、殻を破って地の中から新しい命となって芽を出してくるのであります。同じようにこのイエス・キリストは十字架の上で、まあ、人類の罪のための贖いの御業を成し遂げた時、もはや死を、キリストを死の中に留めておくことはできませんでした。神様はその偉大な力によってこのイエス・キリストをその死の中から復活させ、すべてに勝る一番権威ある名をお与えになって、まあ、神の唯一の御子であることを明かしされました。ですからこのキリストは死んだ救い主ではなく、今も生きておられる神の御子であられます。一度は人間の罪のために、まあ、十字架で死なれましたが、その死に打ち勝って復活されたのであります。このキリストの復活と、やがてもう一度この世に来てくださる再臨こそが、イエス・キリストを信じる者の唯一の希望であります。その幸いな御言葉の箇所を見たいと思います。コリント人への手紙の第1、15章の51節から57節。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記している御言葉が実現します。死をお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。私たちはやがてすべてのものが死ぬべきものと、まあ、定められています。 死ぬべき人間にとって最も必要なものは、がんが治る薬でもなく、自殺者を減らすことでもなく、貧困をなくすことでもなく、世界から戦争をなくすことでもありません。なぜなら、人間がたとえ病気が治ったとしても、核戦争が起こらなくても、交通事故がなくなっても、お金持ちになったとしても、必ずすべての人にこの死ぬ時が訪れるのであります。人間の死亡率は 100% であります。まあ、私たちは決して消えてなくなることのない永遠不変なもの、まあ、真実なものを求めていますが、それはイエス・キリストを他にしてこの世の中に見つけることは絶対に不可能なことであります。死に打ち勝ったキリストであればこそ、この私たちの醜い汚れた心を新しく作り変えることがおできになります。また死の恐怖におののいている人も、その不安と恐怖から解放され、まことの平安と希望を持つことができるようになるのであります。死後の世界の永遠について不安を持っている人や確信を持てない人がおられるでしょうか。まあ、イエス・キリストは現在の生活だけではなく、永遠から永遠に至るまであなたの幸せの保証人となってくださると聖書は約束されています。このイエス・キリストが死の中から復活されたことによって、まず死を打ち破り、イエス・キリストが神であられることを証明されました。そして信じる私たちに体の復活の保証を与えてくださいました。ローマ人への手紙の4章の24節と25節も見たいと思います。私たちの主イエス・キリストを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義と見なされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。このイエス・キリストの復活は、まあ、イエス・キリストを自分の救い主として信じる者には罪の許しと永遠の命と天の御国をが与えられる、確証でもあります。このイエス・キリストの十字架と復活こそが、まあ、キリストの福音の核心でもあります。キリストが神の大能の力を持って死者の中から蘇られた、まあ、これがイエス・キリストを、まあ、自分の救い主として信じて救われた者の信仰と希望の土台であります。この救いをいただくためには、御言葉に次のように記されています。ヨハネの手紙の第1にはこのように記されています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しいお方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。聖書の御言葉は、神様の前に自分の罪を認めて言い表して、イエス・キリストは私の罪のために十字架で身代わりとなって死んでくださり、墓に葬られて3日目によみがえられてたお方であることを信じて、神様が賜物として、まあ、無代価で備えてくださった救いをぜひご自分のものとして受け入れられて、罪の許しと永遠の命と天の御国をご自分のものとされますようお勧めして終わります。